皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの美智子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村美智子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では美智子先生、今週の俳句をお願いします。
あさって4月4日は二十四節気の清明です。春分の日から15日目が清明で、清く明るい気持ちが満ちる感じがします。タンポポや日はいつまでも大空に、タンポポや日はいつまでも大空に、中村定女。
子供たちが笑顔いっぱいに遊んでいる風景が見えるようです。さて美智子先生、今日は国際子どもの本の日だそうです。
まあそんな日があるんですね。
はい、デンマークの童話作家アンデルセンの誕生日である4月2日を国際子どもの本の日と定めていて、子どもの本に対する一般の関心を呼び起こそうということなんですが、美智子先生も本はお好きですよね。
仕事柄いろいろな本読みますね。
最近お気に入りの本がありますか？
はい、実は管理職の集まりや入社式で読んだ本があります。金の星社から出ている朝顔という本です。
まあ絵がとっても綺麗ですね。
そうでしょう、一粒の朝顔の種を植えて、まず芽が出て、地上に芽が出て双葉が開きというふうにどんどん大きくなって花が咲き、しぼんで種ができ、また朝顔を植えるところまでを精密な美しい絵と端的な文章で構成された素晴らしい絵本です。
でも美智子先生、絵本は小さい子供が読む本だと思うんですが、どうして大人に読んだんですか？
私は絵本こそ大人が読まないといけない本だと思っています。
どういうことですか？
長い人生を歩んでいると、世の中の赤にまみれたり、子供の頃の純粋な心を見失いがちになることってありますよね。
ああ、確かにそうかもしれませんね。では美智子先生はこの本のどんなところが気に入ってるんですか？
大事な切り口はたくさんありますが、
はい、
今日は初めの方を少しだけ読んでみましょうか。
はい。
一粒の種をまきました。ではその続きを財津さん読んでみてください。
はい。種は水を吸って目を覚まします。
強烈ですね。
え、どこがですか？
種は水がないと目が覚めない。
え、当たり前じゃないんですか？
そうでしょうか。多くの人が、まあもしかしたら当たり前だと思ってるのかもしれませんが、
はい、
でもそう思うこと自体がすでに子どもの心を失っているのではないかなと思うんです。
はい。
小さい子どもが初めて種を植えたとしたら、きっとびっくりしますよ。
ああ、なるほど。では次です。種の中に蓄えられていた養分が根に送られ、根はどんどん伸びていきます。
では種の中に養分があまりなかったら大きく成長しないということになりますね。
美智子先生、なんだかちょっと怖い感じもしてきました。種の中に畳まれていた葉が開き始め、皮を破って出てきました。この葉を双葉と言います。
葉っぱが種の中に畳まれていた、それも開きやすいように畳まれているんですね。
ああ、そういうふうに考えるとびっくりですね。
そうですよね。爪を立てようとしてもびくともしない皮を破って出てくるっていうのもさらにすごいですよね。
はい。
ちょうどヒナが卵から帰る時の卒託童子と同じ感じがします。
美智子先生、卒託童子って何ですか？
ヒナ、鶏のヒナが卵から帰る時に親鳥が、ほら今が生まれる時ですよと言って外から卵の殻をつつくのと、卵の中のヒナが外へ出ようとして中から殻をつつくのが同時だということです。
動物も植物も人間の知恵では追いつかないほどのことをさらりとやってのけているんですね。
そうですね。
ではここで音楽をお届けします。ニュースで桜ガール。根に生えた細かな毛が土から養分を吸っています。
生まれたばかりの細かい毛が生きるための養分を吸う。人間だったら自分が食べるものを自分で調達するのに、うん、一体何年かかるでしょうか。多分18年か22年かかりますよね。
本当ですね。今日はもう本当に目が覚めたみたいです。
お、さすが財津さん。種を植えるとまず根が出ます。
はい。
でもこの根は土の中にあって見えないので子どもたちは芽が先に出ると言います。
はい。
大事なものは見えなかったりわからないことが多いですね。
みつこ先生、この見えない根っこ、これが大事だということですね。
そうですね。自然から学ぶことはとっても多いですね。
そうですね。ではスバルインフォメーションです。スバルの1学期開校は4月6日水曜日です。多くのお友達は2月か3月、遅くても春のスクーリングから学んでいます。1日の遅れは10日の遅れということわざもあります。今入学すると、新年度入学最後の特典として全学年とも入学金無料、キッズクラブの入学金も無料です。また中学生の選択受講生は大事な英語・数学の2教科で1万円です。部活の皆さんも帰宅部の皆さんも選択受講生でバッチリです。今年もスバルにご期待ください。それでは
また来週。